それでは聖書詩編126編の1節から6節です。1072ページ下の段でございます。お読みします。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った。主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。それでは、涙は喜びにと題して小平先生からお祈りとメッセージをよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。本日は柏原教会の創立90周年記念礼拝にお招きくださって、本当に共に礼拝を捧げさせていただきます。この恵みを感謝しております。私の家内が青年時代5年間ほどこの柏原教会でお世話になって、この信仰生活をこの教会で送らせていただいて、そして献身に導かれて神学校に送り出していただきました。また今日に至るまでお祈りくださって感謝しております。また実は私たちの婚約式はですね、この柏原教会で行っていただいたことを思い起こしておりますけれども、そうしたつながりの中で、またさらには家内の母もですね、この教会で救われて献身したということ、そうした中で、この私が今回このようにお招きいただいたのかなと思っております。本当に未熟なものでありますけれども、しかし神様が使わせてくださったと、そのことを思いまして、与えられている御言葉を取り付かせていただきたいと思っております。一言お祈りをいたします。神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名とお流しくださった御子イエス様の贖いの尊い血をあがめて、心より感謝を申し上げます。今日この主日、柏原教会創立90周年記念礼拝を迎えて、こうして敬愛する兄弟姉妹方、先生方と共に、また共にこのように礼拝を捧げさせていただきます。この恵みを感謝をいたします。あなたの深いご計画の中で教会が生み出され、またさまざまな困難をもあなたが一切となって乗り越えさせてくださって、またキリストの体である教会が立て上げられ、また宣教が今日に至るまでなされてきたことを覚えて皆をあがめます。主よ、本当にこの時癒しき者が御言葉を取り継がせていただきますが、どうぞこの者の唇を清めてくださって、あなた様ご自身がお語りくださいますように、どうぞ本当に昔も今もまた常しえまでも変わることのないあなた様が、今このところにいる私一人一人に御名を止めてくださってお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日開かれております詩編126編は、これは神の民の繁栄の回復を祈り求める、願い求める祈りであります。神の民イスラエルが捕囚としてバビロンに連れて行かれて、数十年経ってから自分の国に帰ってきた、その時に歌われた歌、これは嘆きの歌でもある、祈りでもあると言われるわけですが、これはもちろんこのイスラエルの民の祈りでもあるわけですけれども、私たちクリスチャンの祈り、また教会の祈りでもあるわけです。今日はこの126編から3つの点から語らせていただきたいと思っています。まず一つのことは、過去の恵みと喜びということです。神様のなさる御業は本当に偉大なもの、大きなもので、私たち人間が想像もしないような、そういった技をなさるお方です。この一節を見ると、主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであったとあります。主がシオンを復興してくださった、 まあ、これは神の民がバビロンで、まあ、捕囚として捕囚の民として暮らしていたそのところから解放されて自分たちの国に戻ってきたことを指しています。約70年間の捕囚生活、彼らにしてみれば屈辱的な体験でした。国がなくなってしまったわけですし、また神がついているならば負けるはずはないと思っていたのに敗北をしてしまったと、まあ、その原因というのは聖書に書かれている通り彼らの罪のためであったわけです。まあ、実際に大国であるバビロンに捕らえ移されてしまって国が破壊されてしまった、もうこれは回復の見込みがないと思える、そういう状態です。まあ、そこまで神の民イスラエルが落ちぶれてしまったわけですが、しかし約70年後に彼らはエルサレムに帰ることが許されたわけです。まあ、まさかこんな形でこの世に帰ってくることができるとは思ってもみなかった、そんなことがですねこの時起こったわけです。まあ、ですから彼らは私たちは夢を見ているもののようであったとこのように言っているわけですね。まあ、そして本当に彼らはこの私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされたと、まあ、本当にこうしてもう溢れるばかりの喜び、まあ、爆発するような喜びに彼らはこう溢れたわけです。このことは神様がしたことであったということが言われています。3節に主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだとあります。本当に神様はこの歴史を支配し導かれるお方です。いろいろな大きな力のある国々が起こって、そういった国々が全てを支配しているように見えますけれども、そうではなくて本当に支配しておられるお方は神様であるということなんですね。まあ、そうした中で本当にまさに神様の技がこのイスラエルの民になされたわけですけれども、私たちはこのことを、まあ、バビロン捕囚からの解放ということ、まあ、歴史的な事実としても知っています。ああすごい技がなされたなと、ただそういうふうに見るだけのことではなくて、私たちにもこの出来事というのは実は深い関係があるわけなんですね。このバビロン捕囚からの解放というのは、これはこの後この後になされるイエス・キリストによる救いの技を表している出来事なんです。まあ、そのモデル、雛形となるような出来事だったんですね。ですから私たちはもちろんこういったバビロン捕囚からの解放ということを体験していないわけですけれども、しかしイエス・キリストによる救いに預かったものです。イエス・キリストによって、まあ、本来ならば罪のために滅びるべきはずの私たちがイエス様の十字架の死と復活によって罪が許され、また罪の奴隷の中から解放されて、そして神の子として歩むことができるようになったと。本当にこのことは実はこのバビロン捕囚からの解放が本当の意味で表している出来事なんですね。神様はこのように私たち罪人を罪の奴隷の中から解き放ってくださるお方なんだということを、この出来事を通してもあらかじめ示してくださっていたわけです。本当に彼らがこのエルサレムに帰ってきたときに夢を見る者のようであったと、夢を見ている者のようであったと言われているように、私たちがイエス様によって救われたというのはもう夢を見るような出来事であるということなんです。私も中学3年生の時に洗礼を受けましたけれども、子どもの頃教会学校に行っているそういう中で罪が示されて、自分はこのままでは滅びだというそういう恐れの中にありました。なかなかこれを解決することができなかったんです。ですから本当に子ども心に自分は滅びなければならないというその苦しみにとらわれていました。しかしイエス様を信じた時、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだと、本当に罪が許された、そしてもう滅びではない永遠の命が与えられ、天国に行くことができると、このことを知った時に本当に私も夢を見ている者のようなそんな思いがいたしました。ですから私たちが今イエス様による救いに預かっているということは、この彼らが体験した大いなる御業以上の その技に、御業に、また恵みに預かっているということなんです。本当ならば永遠の滅びに行かなければいけなかった私たちが永遠の命に入れられたんですね。ですからもう本当に全く運命が大逆転してしまったと言えるような、そんな救いに私たちは預かっているわけです。またこの彼らの喜びというのは、また私たちにとっても、私たち自分の救いという意味での喜びもありますけれども、もう一つはこの教会になされた大いなる御業、それを喜ぶことに通じます。柏原教会の歴史がホームページに簡潔にまとめられていました。それを見させていただきましたけれども、戦前法和先生による開拓伝道がなされて、そして群れができてきました。そうした中で太平洋戦争に突入して、教会を離れる人々も多くあり、まさに暗黒時代であったとそこには記載されていました。しかしそこからこの戦後、皇后先生ご夫妻が使わされてこられて、教会の復興が始まり、また当時キリスト教ブームでもあったと言われていますが、多くの受洗者が起こされて、そしてそれから街道も建てられ、そして宣教が拡大して今に至っておられる。その間さまざまな先生方が使わされてこられて、本当に神様がその技を成してこられたわけですけれども、本当に神様は一時はあの暗黒ともいえるような時代から本当に復興をもたらしてくださった、その大いなる御業を成してくださった、そしてこの90周年をこの時迎えることができたということで、そういう意味で本当に神様は大いなる御業をこの柏原教会にしてくださったということ、本当にこのことをまた皆様方もそうですし、また私もこのことを覚えてともに喜びたいと思っております。第2の点になりますけれども、それは現在の祈りと涙ということです。4節から後半が始まりますが、祈りで始まっています。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてくださいと。神の民が喜んで夢にまで見たエルサレム、そこに帰ってきたはずなのに、ここにまたなお祈りが捧げられているわけです。なぜここに祈りがあるのか、この時エルサレムは見る影もなく荒れ果てていました。城壁は崩れ、神殿は破壊されていました。ですから彼らは喜び勇んで帰ってきたものの、このエルサレムの現状を見るときに心を痛めずにはおれませんでした。喜びはまた涙と祈りに変わるわけです。まだ捕囚の民も大勢残っている、その民を帰らせてくださいと、同胞の民が一日も早くこの国に帰ってくる、そのことを祈り求めるわけですし、またこの荒廃したエルサレムを復興してくださいと、繁栄を元通りにしてくださいと、そのように祈っている祈り、これがこの4節の祈りです。ネゲブの流れのようにとありますが、このネゲブというのはユダの南の方の地方を指します。非常に乾燥している場所なんです。雨がほとんど降らないそのような時期にはもう川には水が全くないような状態ですね。しかし雨季に入るとたちまちその水が川いっぱいになってあふれ出して激しい流れとなると、そのように神様の技がなされるように、つまり砂漠に川が流れるような、そのような神様の技がなされて、また大勢の人々がこのところに帰ってくるように、そして神の民が繁栄するようにと祈っている祈りがこの祈りです。ですからネゲブの流れのようにというのは、決して何か本当にもともと豊かにあったところがさらに繁栄するようにということではないんですね。もう乾燥した砂漠のような干からびたところに神様のその御業によって豊かにその流れが起きるように、砂漠に川が流れるようにという、そのような御業がなされることを祈っている祈りですから、目に見えるところは何もこう希望が持てるような状況ではなかったということなんです。このところ現在の祈りと涙とそのように言いましたが、教会は まあ、それぞれの時代において課題がありますし、戦いがあります。今もやはり課題があり、戦いがあるわけです。でもそのような中で、そうしたところに直面する中でも、神様の技がその時その時になされてきたわけなんですが、でもその背後にあったのは涙の祈りなんですね。まあ、涙の祈りと一言で言いますけれども、そこには痛みがあります、悲しみがありますし、失望もあります。そういった中で、しかし本当にその教会のためにその重荷があって、そこから来る祈りです。もし現状を見て何も感じなければ、涙の祈りをすることはできません。しかしこのままではいけない、なんとかならなければ、なんとか変わらなければ、また人が救われなければ、そういった重荷が与えられるとき、それは切なる祈りとなります。ネゲブの流れを期待する、本当に今もそうだと思うんです。目に見えるところ、教会の現状というのは決していわゆるこの楽観できるような、何か目に見えるところ希望に満ちたとは言えないような状態かもしれません。教職の数も減り、またなかなか若い人が教会にいない、そんなような状況の中で、この私たちは目に見えるところは厳しく見える、しかしそんな中で、でも彼らもこの砂漠のような状態のところにこの川が流れるようにという、その祈り、神様はそれがおできになるということですね。私たちも今の目に見えるところによるのではなくて、神様を仰ぎながら、またその神様に望みを抱いて祈っていく、そういうものでありたいと思うんです。先ほど柏原教会の歴史の中で、この太平洋戦争に突入していったとき、いわゆる暗黒の時代を迎えたとそのように言われてました。実は垂水教会の歴史も振り返ってみたときに、やはりこの戦中戦後というのは厳しい時代でした。ちょうど三島常夫先生という先生が垂水教会に使わされてこられた時代のことなんですけれども、やはりこの戦、まあ、終戦間近の時にはもう群れが散ってしまっていて、本当に少人数の集まり、一桁のですね、集まりでした。そして戦争が終わってからもなかなか人は帰ってこない、そんな中にあったわけです。しかしその年が明けて新年聖会を行い、まあ、沢村五郎先生がそこで講師として立たれてメッセージを語られた。そんな中で彼らはですね、燃やされたというんですね。そして熱心に祈るようになったと、そのように言われています。三島先生自身の言葉を言えば、祈って神に助けていただかなければ、いただく以外に道はありませんでしたと、その当時を振り返って書いているんですね。ちょうど垂水教会もやはりこの戦後、まあ、先ほどキリスト教ブームであったとも言いますけれども、本当にそういう中でこの宣教の働きが進んでいきました。まあ、リバイバルとも言えるような御業が起こってきました。柏原教会もそうであったと思うんです。でもこれはただ単にキリスト教ブームだからというのではなくて、本当にそれはこの涙の祈りに応えて神様が成してくださった御業であるわけです。垂水教会においても戦後、熱心な祈りとともに伝道がなされていって、そしてまた群れが復興していったという、その歴史を見るわけですね。同じように本当に神様はこの柏原教会においてもその祈りに応えてその御業を成してくださったわけです。今も私たちもやはりこの祈る必要があるわけです。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。今も私たちはこういった涙の祈りを捧げる、そういう中に置かれているものであります。第3の点に参りますが、それは将来の望みということです。5節6節では、このような祈り、涙の祈りは必ず聞かれるという、その確信が述べられています。涙とともに種をまく者は、喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくると。この必ず喜んで刈り取る時が来るから、失望してはならないと、このところで励ましているわけです。 この6節の御言葉のこの日本語の訳には直接現れていないんですけれども、ここの言葉はですね、出ていくということと帰ってくるということを強調しているんです。同じ言葉を2回使って強調しているんです。まあ、もしそれをこう日本語にまあ反映させるならば、この種入れを抱え泣きながら出て行って、出ていくものは喜び叫びながら帰ってくる、必ず帰ってくる、まあ、そんなふうに訳してもいいようなところなんです。まあ、つまり種をまくために絶えず出ていくものは、また涙を持って絶えず祈り続けるものは、また神に従い善を行い続けるものは、まあ、そうするならば必ず必ず刈り取ることができる、そのように言ってるわけです。これまでも涙を持って種をまいたそういう人々がいたからこそ今があるわけです。これまで使わされてこられた先生方、また兄弟姉妹方の祈りと労苦の上に今があるということです。もちろんそれらすべてが神様の御業ですけれども、でもそして今皆さんお一人一人が今この時主にあってなされるその労苦、それら一つ一つは将来の橿原教会の基礎となっていきます。私たち一人一人の歩み、神様に従うという歩み、その結果というのは決して自分だけに返ってくるものではありません。今一人一人が主に従うということを選び取っていく、その結果はご家族であったり周囲の人々であったり、また後の世代の人々にその人生に影響を与えていきます。そしてまたそれが将来の教会の土台となっていきます。私はクリスチャンホームに生まれました。まあ、先ほども言ったように15歳で洗礼を受けましたけれども、私が信仰を持った一番の要因はどこにあったかというと、まあ、やはりクリスチャンホームに生まれたということがやはり一番大きかったと思います。どこから始まったかというと、それは祖母からでした。戦争中満州で夫を失い、すぐに終戦となったわけですけれども、その後そこから引き上げてきました。7人の子供を連れて引き上げてきたんです。女手一つでどうやってこの7人の子供を食べさせていこうか、そんなふうに途方に暮れていた、その当時の思いを記した日記を私も読ませていただきました。まあ、そうした中で祖母は誘われて教会に行くようになったわけです。まあ、何度か誘われて教会に行っているうちに信仰を持ちました。そして一緒に行っていた、まあ、青年時代の父も信仰を持って、そしてまあ結婚し、やがて生まれたのが私であるわけです。祖母があの時イエス様を信じるというその決断をしたということ、それが私の人生に大きな影響を及ぼしているわけです。またもっと言えば、その祖母を誘ってくださった方、まあ、勇気を持って声をかけてくださったそのことが、またあるいはそのことを覚えて背後で祈ってくださっていたその祈りが祖母の救いにつながり、そしてそれはただその時だけではなく、その後にまで及ぶこの実が結ばれていくことになったわけです。ですから今私たち一人一人が、皆さん一人一人が神様に従ってなされる、またその祈りとまた労苦、そういったことは神様によってこの必ずそれが実を結び、将来の橿原教会を突き上げていく、そういうものとなるわけです。収穫の時、いつ自分のまいた種が収穫の時を迎えるか、それは分かりません。この地上に生きている時にそれを見ることができる、そういうこともありましょうし、でも生きている間に見ることができない、そういうこともあります。しかし失望する必要はありません。E.M. バウンズというですね、あの祈りの本を書いた先生がおりますけれども、その先生は祈りは死なないと言いました。祈った人が世を去った後にも祈りは後に残って活動を続ける。 祈りによって私たちは後世まで子孫に尽くすことができる。祈りは人が後の世に残すことのできる最大の遺産であると、そんなふうに書かれていました。この私たちが種をまいたその収穫を私たちが見ることができないことはあります。私たちがまいた種を他の人が刈り取るということがあります。聖書ではですから一人が種をまき他の者が刈り入れるという言葉は誠ですとイエス様は言われました。一人が種をまき他の者が刈り入れる、自分がまいたものを他の人が刈り取ることもあれば、他の人がまいたものを自分が刈り取ることもあります。私もやはりこう伝道していて教会にふと求めて訪れる人がいます。そして本当にこうして信仰に導かれて救われました。でもその方はもうまあ本当に来られて1年以内に救われる方々がおります。でもかつてミッションスクールに行っていたとか、子どもの頃教会学校に行っていたとか、いろんなその過去にさまざまな種がその人にまかれていて、そしてちょうどその人が救いの決心へと導かれるときに私が立ち会ったに過ぎないわけなんですね。まあ、そういった形で他の人がまいたものを刈り取るということもあります。でもそれはまくものと刈るものが共に喜ぶためですとありますヨハネ4章のところなんですけれども、36節のところなんですが、共に喜ぶ時が来る。これまでいろいろな先生方、教会員の方々の労苦祈りが本当に痛みや苦しみや悲しみの中で捧げられてきた、そういったこの祈りや労苦があったわけです。もちろんその中で喜びもありました。でもそれはどこで報われるのか。もちろん地上でも報われます。その実を見ることができます。しかし天において私たちはその完全な報いを得ることができますし、またその借り入れを、その結果を私たちは天に行って初めて知ることができることが多くあります。やがて天の御国において集まった時に、あの時の祈りがこのように答えられたのかと知る。またあの時まいた種がこういう形で実を結んでいたのかと知る。本当に涙を流して祈ったものが、また種をまいたものがやがて天の御国において共にこの刈り取るものと共に、刈り入れるものと共に喜びを共にすることができるわけです。パウロが言いましたけれども、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。本当に私たちのこれまでさせていただいたこと、またこれからの主にある労苦、また涙の祈り、これは決して無駄になることはありません。ですからやがて共に喜び合うその時が来ることを期待しながら、その時を待ち望みながら、これからも私も使わされているところにおいて、また皆さんもこのところにおいて、それぞれまた涙の祈りとともに種をまいていこうではありませんか。本当にまた教会は祈りで立て上げられると、そういう書物を記した韓国の先生がおられますけれども、祈りによって、本当に無力な私たちの、しかし祈りによって神様はその教会を、ご自身の教会を立て上げられる、またその宣教の御業を進められるということです。本当に私たちの涙は喜びに変えられる、必ず変えられます。お祈りをいたします。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。恵み深い天の父なる神様、ここまで多くの先生方、兄弟姉妹方の涙の祈り、そしてまた種がまかれ、そしてあなたの御業がなされて今日に至っていることを覚えて、あなたの皆をあがめ感謝をいたします。あなたは私たちを滅びから救いへと導いてくださり、永遠の命を与えてくださったと。 本当に夢を見るようなその救いに預からせてくださいましたこと、本当に感謝いたします。また本当にこの福音の宣教が述べ伝えられるべく教会が生み出され、そしてまた宣教の技が今日まで進められてきました。どうぞこれからも変わらないあなた様が兄弟姉妹方を励まし、涙をもって種がまかれて、そして本当にあなたの御業によって豊かな収穫の時を迎えることができますように、やがて天において共にこの収穫を覚えて喜ぶ時を待ち望みながら、どうぞ今この時御霊によって、御霊の助けによって走るべき工程を走り抜いていくことができますように、助け導いてください。お一人一人の心にある祈り願いに合わせて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。